ラジコのタイムフリー機能が一生の出会いをくれちゃうかも。
ラジコをつければ幸せ発見。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田敏晴です。先週もお伝えしましたが、もう一度皆さんにご報告をさせていただきたいと思います。はい、ラジオチャリティーミュージックソン、昨年ですね、はい、11月1日から始まりまして、1月31日をもちまして終了ということになりました。3ヶ月の間、ミュージックソンの番組を挟みまして、皆さんからいろんな募金を頂戴いたしました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、その募金の総額が手元に入ってきておりますので、改めてご紹介をさせていただきます。はい、最終の募金金額です。これ全国11のラジオ局が寄って、はい、集めた金額です。8641万3880円。
ありがとうございます。
はい、8641万3880円、こういう金額になりました。ありがとうございました。本当にたくさん集まりました。
ね、
これもラジオ機の皆さんのお金なんですよね。
はいはい、
で、これをもって音の出る信号機を全国各地に作っていきたいというふうに思っております。
はい、
その他ラジオ大阪ではアイバンクの活動や神戸アイセンターの支援など、さまざまな視覚障害者の、まあ、団体に寄付をしてまいります。で、役立たせていただこうと思っておりますので、一つよろしくお願いをいたします。しかし皆さんの力って大きいですね。
すごいですね。びっくりしました。
はい、また一気二気とこうね、はい、音の出る信号機が増えることで、視覚障害者の方も安全に外に行ける環境が、はい、整っていくというわけでございます。本当にありがとうございました。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そしてその支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今日はね、はい、北海道でお医者さんをやっていらっしゃる先生にご登場いただくことになっております。
はい、
しかも全盲の精神科のお医者さんなんだそうです。
はい、
お名前が福場翔太さんとおっしゃいます。
はい、
その福場さんに電話口に出ていただいてますので、お話をお伺いしてまいりたいと思います。福場さん、こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは、福場翔太です。
よろしくお願いいたします。福場さん、今第一声出してもらいましたが、声してはりますね。
ありがとうございます。
なんかこう低めのね、いいお声をなさっていらっしゃいますが、
ありがとうございます。
福場さん、お医者さんになられてどれぐらいになられるんですか？
もう16、7年ぐらいですかね。
今お年はおいくつでいらっしゃるんですか？
今42です。
42歳で、ということは目が悪くなられたのはいつ頃からなんですか？はい、
ですね、僕網膜色素変性症っていう病気でですね、
はい、
まあ、これは少しずつ目が見えなくなっていく病気なんですが、
はい、
この病気が分かったのがですね、医学部の5年生の時で、
はい、
医学部って5年生になると、臨床実習でこう実際に白衣を着て病院の中入って、こういろんな科の体験をするんですよね。はい、内科とか外科とか。それで眼科を回った時にですね、
うん、
診察の練習を指導医の先生と一緒にやってたらですね、
はい、
僕の目を覗いた指導医の先生がですね、あ、君の目は、みたいな感じでですね、そこで、正式に網膜色素変性症っていうのが分かってですね、
は、
もともと目はあんまり良くなくて、眼鏡はかけたりはしてたんですけど、それで正式に分かってですね、
はい、
で、そこから、徐々に、視力が低下していって、30歳前後ぐらいでほぼ見えなくなったという感じですかね。
しかし、その分かり方がすごい話ですね。
そうですね。
でもやっぱりお医者さんってすごいですね。パッとそういうのを見て、あれってこうやっぱり思われて、
あ、 そうですね、ちょうど眼底を除くその実習をやってたので、それで見ていただいて、うん、そうですね、
実習から分かるっていうのはなかなかない話ですよね
そうですね、うん、
で、まあ、さっきおっしゃってます30ぐらいでもうほぼ見えなくなったということですが、はいはい、この網膜色素変性症というのは、まあ、人によるんですが、うん、何十年もかかって見えなくなる方もいらっしゃいますし、はい
は
い、
ずっと保たれる方もいらっしゃるので、
そうなんですよね、
これ結構個人差が大きい病気だと思います。
そうなんですよね、うん、西村さんも同じ病気なんですけれども、
そうなんですけど、
どれぐらいにもなられてどれぐらいになりますか、西村さんの場合は。
なられてっていうか、うん、私の場合は、まあ、それ病名が分かったのが平成15年で、でまだ現在でもかなりも視力も視野も落ちてきてるので、はい、もう今片目がちょっと見えてるぐらいなんですけど、
でもまあ言
う
たら20年近くこうなるわけですよね、
はい、
分かって
からね、
まあ、本当さまざまなんですけれども、
ね、
ということは腹部先生の場合は割とちょっと早めに見えなくなってしまったっていう現状が、
そうです、結構急速に20代後半で急速に進行したような、毎年なんかも見えなくなっていくのがこう分かるぐらい早かったなっていうふうに思います。そうなんですね、う
ん、で一応大学卒業されて医師免許を取られてお医者さんになられたわけですよね。
そうですね、まあやっぱりちょっと6年生、5年生のその分かった頃はまだそれなりに見えてたので、まあなんとかなるかと思ってたんですけど、はい、6年生になって一番勉強しなくちゃいけない時にちょっとずつ視力が下がってきてですね、やっぱり勉強に身が入らなくなってですね、やっぱりもちろん教科書とかテストの問題が読みにくい、見えにくいっていうのもあるんですけど、気持ち的にこう目が見えなくなるのにお医者さんになっても、しょうがないよなみたいな気持ちにどうしてもなっちゃってですね。
なるほどね。
それでちょっと勉強に集中できなくなって、卒業はギリギリしたんですけど、やっぱり国家試験1回目ちょっと落ちちゃってですね、全然勉強してなかったので、でちょっと医学部は出たけどお医者さんになってないっていう状況になりましてですね、
はい、
まあ、無免許医のブラックジャックを目指すほどの腕もないのでどうしようかと思ったんですけど、まあ、もう1回だけはちょっと本気で受けてみようっていう気持ちにやがてなりましてですね、それで今度は問題文を間違えずに読む練習とか、
は
あ、マークシートを間違えずに塗る練習とかをひたすらやってですね、
ええ、
それでやったら2回目はうまくいって、それで無事お医者さんにはなんとかなれたという感じですね。
なるほど、はあ、今精神科医をなさっていらっしゃるということですが、もともと精神科医のお医者さんになろうと思われていらっしゃったんですか。
そうですね、一番興味があったのはやっぱり心だったので、
ま
あ、そういう意味では、目が見えなくなったから精神科を選んだというわけではないんです。
ないわけですね、なるほどね、でもまあそういう中でお医者さんになられたっていうのはそれなりに大変だったと思いますし、でお医者さんになってからもやはりその、患者さんを見なければならないと、
そうですね、
分かるって一つもやっぱりいろいろ変えていかなければならないという中で、どうですか実際に、目が不自由でこのお医者さんになって苦労されてることってどんなことがありますか。
そうですね、まあ、本当なった頃はまだなんとかですね、拡大鏡とかを使ってこうやってたりはしたんですけども、
はい、
やっぱり3年目4年目ぐらいからですかね、本当に患者さんの顔も見えなくなって、パソコンの画面の文字も見えなくなった時に、まあ、精神科医はね、手術とかするわけじゃないんですけど、それでもやっぱりこれはもうアウトだろうとちょっと思ってですね、一回これはもうやっぱり辞職かなと、まだ新人のくせにちょっと引退を考えたのがその30前ぐらいなんですね。
でも実際そうなってくると、福場さんのお気持ちっていうのは分からんでもないですわ、どうしようかなっていう迷いは絶対出てきますよね。
そうなんですよ。
でもやり続けるという気持ちを持たれたのはどういうところからなんですか。
ですね、はい、やっぱり周りのスタッフも僕がだんだん見えなくなってるのがやっぱり分かるわけですよね、でその時スタッフがですね、全盲の精神科の先生がいらっしゃるらしいですよっていうのをなんかネットで記事を見つけてくださってですね、
はあ、
それが茨城県にいらっしゃる、まあ、大里先生という方なんですけども、もうこの際だからその人に会いに行こうと思ってですね、
はい、
会いに行ったんですよね、茨城県までですね。
その大里先生も視覚障害の先生
なんですか。視覚障害はもう見えてない方でですね、
はいはい、
精神科の先生なんですけど、
はいはいはい、
でそれで、まあ、僕より年齢的には上の先生なんですけど、それで、まあ、職場を訪ねたら家まで招待してくださって、
はあ、
まあ、そこでいろんな話をしたんですよね、それこそ先生どうやって診療されてるんですかとか、カルテの記録どうしてるんですかとか、
はい、
患者さんに目は見えないっていうのを打ち明けてらっしゃるんですかとかっていろんな話をさせていただいたんですよね、
はい、
そしたら大里先生の方からですね、
はい、
そういうことが知りたいんなら日本に視覚障害を持つ医療従事者の会 ユニマールっていう集まりがあるから、うん、一回それに参加してごらんよっていうふうに教えていただいて、
は
あ、あ、そういう集まりあるんだと思ってですね、
ええ、
そこに参加して、あ、仕事続けようかなっていう気持ちになれたっていう感じですかね。
そのユイマールというのはどういう会なんですか。今ざっとはお話していただいたんですが、もうちょっと具体的に言うとどういう会なんですか。はいはい、そうです
ね、今年が15周年なんで2008年に発足した会なんですけども、
はい、
あの代表は大阪にいらっしゃる森田実先生という精神科の、この方も全盲なんですけど、
はい、
全盲のドクターが代表されてるんですが、
ええ、
ドクターだけじゃなくて、まあ、看護師さんとか理学療法士さんとか、
はい、
あの、まあ、いろんな職種の医療とか福祉の仕事の方が入ってらっしゃる会で、
なるほど、
うん、そうですね、そこでまあ普段はこうメーリングリストなどを使ってこう情報交換をしてですね、例えば誰かがこういうことが困ったよって言ったら、それに対して誰かが返答したりとか、はい、そういう交流をしながら時々こう総会で集まったりとか、
ええ、
あとみんなで勉強会をしたりとかですね、はい、そういう活動をしてる団体ですね。
だからそういう意味で、このユイマールというのを通じて自分の仕事のやり方みたいなのがこうすればいいとか、まあ、言うと経験者からいろんな情報を来て、
は
い、
あ、そうですそうです、
これだったらできるという気持ちになられたというわけですね。
あ、まさしくその通りですね。やっぱりこう自分一人だと思ってたので目が見えない医者は
ですね、ここなんですよね。いや、これね、あの福和さんだけではなくって、もう別にお医者さんじゃなくても、視覚障害者の皆さんというのは常に、あ、もう私は一人なんだと、情報がなかったらもうどうすればいいかわからない、これそうなんですよね、西村さんね。
そうなんです、そうなんです、うん、はい、
そうなんです。だから僕も初めて集まりに行った時に、ええ、あ、こんなに目が悪いお医者さんってたくさんいるんだっていうのをまず驚いて、
うん、
でもやっぱり人間って仲間がいるって分かるだけでだいぶ元気出ますし、
うん、
あと先ほどおっしゃったように、やっぱりいろんなテクニックとか知恵をやっぱり授けていただけるわけですよね、
ええ、
こうやったらこう診察できるよとか、う
ん、あの福場さんが、うん、あのそのいろんな情報をもらった中で、
うんうん、
あ、これは確かに、使えるなとか、これはすごいなと思ったやつって何かあります？具体的に。
そうですね、当時は僕まだあのパソコンの音声ソフトっていうのをまず知らなかったので。
あ、そうなんですか、
ね、
うん、
音声ソフト入れたらパソコンも使えるよっていうので、まずそれですごくもう仕事がやりやすくなりましたし、
はあはあはあ、
うん、あとやっぱり今お医者さんはどうしてもサインを入れなく、書類の最後にサインを入れなくちゃいけなかったりするので、このそのサインをする場所ってやっぱり見えないと分かんないんですよね。
まあそりゃそうですよね。
ね。でもなんかそれを百発百中でね、書くテクニックとかもですね、
あの、教えていただいて。どんなテクニックですよ、それ。
それはちょっと、企業秘密になったんですけど。あ、すごいな、いろんなことが開発されてるなと思ってですね。
そうなんですね。で、福和さんは百発百中今書けるわけですね、サインは。
あ、そうです。だからサインは、そうですね、そのテクニックを使って場所にちゃんと入れれるようになりましたね。
いや、でもこれは有意義ですね。
本当すごい有意義な出会いでした。おかげで、本当仕事を続けられたと思ってますし、だからもう引退しなくて済みました。
よかった。
でもこのね、福場さんのお話から、もうちょっと視野広げて言うならば、やっぱりね、あの視覚障害者の皆さん、いろんな方とお会いになって、同じような境遇でいろんな情報を交換し合うと、お仕事もそうかも分かりませんが、やっぱり西村さん、ここ大事ですよね。
大事です、大事です。どうしてもこう自分だけっていう思いについなりがちなのが、やっぱり人との出会いがあることによって、あの先生も言い張ったみたいに、いろんな情報ももちろん入ってくるけど、そこでコミュニケーションして、あ、自分だけじゃない、こんな同じようなこと悩んでる人もいてるんだなっていうのが分かった時に、何か、なんて、どう言っていいんかな、あ、私だけじゃなくてよかった、自分ももうちょっと頑張れば、あ、ああいう風になれるかなって言って、ちょっと前向きな、ね、うん、気持ちになれる、
頑張る勇気が出てきますよね。
そうなんです、そうなんです、だからそれは必要かなと思いますけど、
実際患者さんと接しておられて、
はいはい、
患者さんの反応というのはどうですか、先生がまあ視覚障害者ということで。
そうですね、うん、まずまあその気づく、やっぱり気づかない方も実は多かったりするんですけど、
は
あ、やっぱり普通に話してるだけだと結構気づかない方もいらっしゃるんですよね。
ええ、
で逆にそこにこう気づけるかどうかって、やっぱりその心に余裕がある人は気づけたりするんですけど、
はい、
余裕がないとやっぱり人のことって見えないので、
ええ、
一つのそういうなんかその人に余裕があるかどうかを見極める一つの判定にもなってますし。
なるほど、これ精神科ならではというところがあるかも分かりませんね。
あと逆になんか目が見えない先生がいるって聞いてきましたっていう人も時々いたりするので。
それはどういう意味合いなんですか。
何か、 何でしょうかね、まあ、予測するにやっぱり何かこう障害であるとか苦労とかを持ってる人に話を聞いてほしいっていう人もやっぱりいるのかもしれませんね。
なるほどね、うん、まあそういうことで今一生懸命お医者さんのお仕事をなさっていらっしゃるんですが、実はね福場さんね、ご趣味が音楽なんだそうで、
はい、あ、音楽大好きですね。
これはいつ頃から音楽をやっていらっしゃるんですか？
中1からですかね。中1からギターを触るようになりましてですね。
興味持たれたのは何かきっかけがあったんですか？
あ、そうですね、当時僕あのカモン達夫さんのラジオにどっぷりハマってましてですね、あの FM のラジオで、そこであの常連ハガキ職人をやってたんですよね。高3まで6年間もハガキをもう毎日こう送り続けていて
カモン達夫さんの番組に、はいはい、あのハガキ職人でやってはって、
ああそうそうです、そうです。
よくお医者さんになれましたね。
いやいやいや、そうなんですよね。いや、で当時あのまあ変な中学生ですからね、あの快感な男とかってわけのわからんペンネームで送ってたんですけど。
いや、はっきり言ってね、ペンネームがね、みんなね、けったいなペンネームばっかりなんですよ。
そうですよね。とか不思議な縁で、あのさっきあの医学国家試験に1回不合格になって1年間たまよってた時に、はいはい、たまたまそのカモンさんがまたインターネットでテレビ番組されててですね、
はいはい、
そこにまたその快感な男で久しぶりに送ったんですよ、ね、はい、高校以来、はい、覚えててくださってですね、あ、また送ってきたよっていうふうにおっしゃってくれて、はあ、それで番組が終わるときには、その当時、まあ、仕事してなかったもんですから、必死に送り続けたら、ポイント獲得1位になってですね、あの、で、ネタが CD にも採用されて、印税もいただいてるんで、
カモンさんの CD に、福和さんのネタ入ってるんですか？
あ、はい。入ってます、入ってます。
すごいな。いや、カモンさんとはちょくちょくお会いしたりすいますんで。
あ、いや、直接会ってはないんですけどね、そのまあ番組で電話で話したりはしたんですけど。
いや、私、たまに会いますんで、まあ、言うときますわ。
そうなんですね。
間違いなく快感の男で分かりますよね。
あ、まあ、さすがにもう10年以上経ってるんで、もう忘れちゃった。
一回聞いときます。意外とね、カモンさん、よく覚えてありますからね。
あ、そうですか。で、それでちょっと自信を取り戻してですね、はいはい、あの、あ、それでもう一回国家試験受ける気になったっていうところもあるんです
ね。大したもんや。
すごい。
これはカモン達夫さんのおかげ中部分もあったりするわけですね。
かなりでかいと思います。
はあ。で、音楽的にはどんな音楽をお作りになっていらっしゃるんですか？
ギターを持ってやっぱりカモンさんみたいに自分も曲作りたいなと思うようになって、ええ、まあ中2中3ぐらいから本当自分で作るっていう趣味を始めたんですけど、はい、まあやっぱりなんか楽しい歌の方が多いですかね、どちらかというと作ってるのがですね、
ご自分で作詞作曲は全部なさるわけですね。
あ、一応まあ贅沢そうですけどやっております。
実はね、その福場さんからその音楽が送られてまいりましたんで、
どん
な、
すいません、ね、
これからちょっとおかけをさせて、なんというタイトルですか？これは
ですね、うん、天地創造できない僕らはっていうタイトルなんですけども、
天地創造できない僕らは、
うん、まあ、僕たちは神様みたいに天地創造はできないけどみたいな意味合いのタイトルなんですけど。
なるほど。もう、では早速聞いていただきましょうか。はい、では天地創造できない僕らはです。
みんながちゃんと並んでいるレジの列に突然横入り、なんちゅうやつじゃと思うけど、目がお悪いのかもしれないよ。混んでる電車を降りるとき、あのすいませんと言ってもどいてくれない、なんちゅうやつじゃと思うけど、耳がお悪いのかもしれないよ。想像力を働かせて、本当にそいつは悪いやつか、なんちゅうやつじゃと思う前に、許さなきゃ許してもらえない。
なるほどなるほど、
はい、あ、先生ありがとうございます。公共テーマを使ってすみません。
いえいえ、曲聴かせていただきましたが、カモン達夫テイストがやっぱりどっか入ってますね。
いや、そんな気がしましたね。
いやいや、入っても確実に歌詞の中に入ってます、これ。
そうですね、やっぱり組み込まれてるんでしょうね。
いやいや、どうですかこれ、ラジオで今まで、はい、ご自分がお作りになった曲って流れたことありますか？
いや、それはもちろんないですよ。ありがとうございます。
今のお気持ちはいかがですか？
いや、もうなんか不思議なご縁で夢が叶った感じ
なんかだんだんお医者さんに話聞いてる気になってこなくなってきました。そうですか。いやいや、いや、でも本当に楽しい方ですよね。 すごく明るい方で、やっぱりあの福間さん、こう明るいというのがやっぱりその仕事を続けられる大きな要素でもあったりするんでしょうね。
やっぱり今自分が元気じゃないとですね、やっぱり心が元気じゃないとやっぱりこういい仕事はできないかなと思うので、そうですね、病気の有無って意味じゃなくてやっぱり元気な心でいたいなと思います。
なるほどね、沈むことなく頑張っていきたいと、こういうことですよね。これから先福間さん、まあ、このお仕事を続けていかれますが、どういう精神科医になっていこうかなというふうに思われていらっしゃいますか。
あ、そうですね。まあ、僕はやっぱり視覚障害の当事者でもあり精神科の方では支援者なので、やっぱりこの2つを逆にこ う, うまく活かせたらいいなと思ってるんですよね。
なるほど。
で、まあ、今 の, あの、まあ、流していただいた曲でもそうなんですが、やっぱり、いや、想像力って大事だなと思っていまして、
はい、
あの視覚障害者にとっては例えばその駅とかでこう音声の誘導のアナウンスがありますよね。
ありますね。
トイレですとか、
流れてますよね。
あれがあると僕らはすごく助かるんですけども、はい、でも逆に精神科の患者さんの中には、ああいう音声アナウンスが恐ろしくてですね、そのせいで駅に近づけないって困ってらっしゃる人もいるんです、
ね。なるほどね。
そうか。
だから、誰かにとってのバリアフリーが、誰かにとってはバリアになっちゃうこともあるっていうのが難しいところで、だからみんなが住みやすいユートピアってなかなかやっぱり天地創造ができないんだけども、でもだからやっぱり人間として大事なことはやっぱり相手を思いやる気持ちというか、
察
してあげる気持ちじゃないかと思うんですよね。もしかしたら目が悪いのかなとか、あ、ちょっと足が悪いのかなとか、ちょっと察してあげる想像力があれば、優しい想像力っていうんでしょうかね、そういうのをみんなが持てれば、みんなが住みやすい世界にちょっとずつなっていくかなと思うので、なんかそういうのを伝えていける精神科医になれたらいいなとは思っています。
あの先ほど聞かせていただきました天地創造できない僕らは、もうこれはまさに想像力の世界の歌ですよね。
そうです。
相手の気持ちをちょっと思う、この想像力ですよね。
そうですね、
それがあればと、
そう、人には言えない事情とかそれぞれの苦労とか、それぞれの痛みってみんなあるので、それをちょこっとこう察してあげる想像力を持てたらいいと思うし、で視覚障害を持ってる方って僕想像力の天才だと思うんですよね。
なるほど、いや、まあ、そう思いますね。絶対そうですよ、
普段これだけ見えない中で社会で暮らせてるってことは、想像力の天才なので、なんかそれをこう優しい想像力として人をなんか思いやる力に変えていけたらなとは思いますね。
なるほどね、まあ、これからもう一つ、患者さん見てあげてください。頑張ってください。
すいません、本当にこんな機会を与えていただいてありがとうございます。
いいえ、こちらこそ、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。失礼いたします。
ありがとうございます。
北海道在住でいらっしゃいますビバイというところでね、お医者さんやっていらっしゃるということなんですが、全盲の精神科医の、福場翔太さんにお話をお伺いしました。やっぱりこの周りの人たちのいろんな情報、それによってあ、なんか勇気づけられることがあると、それで仕事も続けることができると、決して一人にならないと、はい、いうことがやっぱり西村さん大事なんでしょうね。
大切やと思います。
ということで、番組の方ぼつぼつお別れの時間がやってまいりました。はい、今日は、全盲の精神科医福場翔太さんにお話を伺いしました。ここまでのお相手は
西浦豊子でした。
ラジオ大阪の原田としゃれでした。今日は栗山亮太さんです。栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
大空直美です。
大きに中島優衣です。
どやねん松田さつみです。
どんな番組かというと、中島
関西出身の3人組が楽しくトークを繰り広げてる番組。
うん、毎週日曜夜10時30分から聞いてな。
ラジオ大阪 OBC の OBC って何か知っていますか？ラジオ大阪の正式名称は実は大阪放送株式会社、英語で言うと大阪ブロードキャスティングコーポレーションなんです。この頭文字を取って OBC、 ラジオ大阪っていうのは愛称なんです。すっかり馴染んだラジオ大阪 OBC、 これからも AM1314、 FM クイック、